さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げる、プラバンパーソナリティのみょんちゃんこと、みょんないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
最近ね、いろいろと演奏会の告知をいたしまして。
はい、うん、そうですね、ね、う
ん。で、全然ね、このブラバンを聴いている人がいないんじゃないかっていうね、疑惑を抱えながらやっているあなたに一言言っておくんだけれども。ほうほうほう、結構ね、あのラジオ聞いてきましたとかね、ブログ見てきましたとか、
あ、演奏会にですね、
そういうアンケートがありましたという声がね、多数寄せられておるんですよ、めんちゃんのところには。
よかったですね。
あ、もうね、ぐいぐいと来てるんですよ、うん、でまたね、ある中学校の先生からはね、
はい、
生徒よりも保護者が聞いておると。
あ、ちょっとそれ大丈夫かな。
非常にね、僕はそれを聞いて ね、
だってね、
変な汗がいっぺんに吹き出してきましたね。
ね、ちゃんとやらなきゃいけないなっていう。
そうですよ、ちょっとね。まあの子供相手だったら適当でいいのかっていう問題もあるけれどもね。もしかして保護者様が聞いているとなりますと、我々ももうちょっとアカデミックにね、
そうですね、
番組を展開しないとね、グダグダトークとかね、胸張って言ってる場合じゃないんですよ。ね、
うん、
やっぱほらね、子供に聞かせたくない番組、
選ばれた
ナンバーワンみたいになったらね、嫌でしょ？岩手県のラジオ番組でね、一番子供に聞かせたくないのは何ですかと。
まあそんな調査はないでしょ。まあ、
ないですけど ね、 ね、
はい、うん。
まあそういうことでね。
はい。
ビシッといきますよ。
はい。
はい。でね、今週はほら、ご覧の通りゲストがおらんよ。
いないですね。
ということで二人でやってきますけども。はい。ラジオネーム、しこすいさんから。
はい。
今度ね、自分たち、うん、県大会があるんでね、頑張ってきますと、
うん、おー、出場するんですね、うん、
ちょうどね、明日からですかね、吹奏楽コンクールのね、後半戦が岩手県民会館であるということでね、うん、今まさに一生懸命練習している皆さんもいるということなんですけども、その合間のひとときをですね、ちょっとこのブラバンで和んでいただきたいと。
和むかな。
和んでいただきましょうよ。
そうですね、
我々ね、はい、この自称癒し系コンビでね、
本当自称ですよね。誰も認めてないですよね。
まあ、まずそれを言うと誰もね、納得してくれませんけども。まあそんな感じでね、やっていきましょうよ。
はいはい、はい。
しこすいさんってね、これラジオネームですけど、うん、まあ多分、盛岡しこさんなんだと思いますけどね。
そういうことか。
この間演奏会に行ったら、自らをしこすいと呼んでましたけどね、うん、僕そこで初めて知ったんで。
そうだったのか。
多分そうなんでね。まあ、しこさんに限らずね、
はい、
県大会出る皆さんにはね、
ね、
頑張っていただくということで、
う
ん、我々は我々で番組を頑張ると。いうことで、
はい、
今週はたった二人ですが、ガツッといきますよ。
はい。
はい。今週のブラバンは、みょんちゃんとゆうこりんの二人でお送りしまーす。
さあ、今日はゲストいませんが、どうしましょう？
いろいろとね、
うん、
どうしようか考えた末に、まあ、この間僕もね、県大会で吹いてきましてね、
はい、
いろいろ思うところあったもんですから、ホールだと。
ホール？
穴じゃないですからね。ホールって
ね。ホール。あのね、演奏会とかするホールです、ね。
そうです、そうです、
ね。何々ホール
って。いわゆるそれです。ホールについてね、考察してみようじゃないかってね。
どうしたんですか、急に。
考察っていうほどでもないです。考察って締め殺すじゃないですからね。そう考えるってことですからね。ダメですね。こういうことを言うようになったら親父なんですよ。
親父ですよ、もう。
あらかじめ注意しておきますけど、僕は親父になってからこういうことを言うんじゃなくて、もともとこういうことを言う人間だったんですからね。それがたまたま今親父ギャグと言われる年齢に達してしまったっていうだけですから。
幼稚園の頃とかからこんなこと言ってたんですか？
さすがに幼稚園の頃は言ってないんですけどもね。若い頃から言ってたんですよ、ね、
ああ。
だ、僕のは親父ギャグのようで親父ギャグじゃないぞと。
老けてたんですね。
さあ、ホールですけどもね。
はい。
まあ、いろいろありますよ、岩手県内だけでもね。
うん。
うん、なんかこう、ベロッと一覧になって出てくるのがあったんで、それ見ましたら二十何個出てきましてね、う
ん。そんなにあるんですね。
うん、まあ、さすがに全部拾っていくのもなんですしね。はい、僕も一回も見たこともないっていうホールもね、やっぱりあるんでね、岩手県広いですからね。うん、まあ、ちょっとまあ、僕が見たことあるぞっていうね、
うん、
ホールだけこう拾っていくんですけどね。まず最初はね、まあ、どういうわけか Z ホール。
Z ホール
からですけどね。
奥州市の。
そうです、そうです。
はい。
まあ大体あそこは何ですか？ 1500 人ぐらい入るんですかね。まあ、まあそこそこでかいホールですよね。うん、まあ、吹いたことはないんですけどね。僕いつもお客さんとして行くだけでね。うん。Z ってなんで Z か知ってますか？
なんでだろう？
なんでだと思いますか？
Z。アルファベットの最後だから。
はい。
最後まで音が響き渡る。
素晴らしいですね。全然違いますけどね。
違いますか？
なんかまあ僕はそんなね、認識はないんですけども、まあ聞くところによりますと、水沢界隈にはなんか Z と名の付くものがちらほらあるということでね。
なんでですか？
なんか水沢といえば Z らしいんですよ。
うん、水沢の図の方が分かりやすいですけどね。
どうしてね、どうしてそこで水沢の実を拾わずに図を拾うのかっていうね。
セットだから、
そうですけどね。
の方が分かりやすいかなと思って。
実の立場がないでしょ、それじゃあね。うん。
確かにそうですね。
ズサワになっちゃうからね。うん、なんかズサマみたいな感じになっちゃうから、うん、ダメですからね、うん。
はいはいはいはい。
まあ Z ホールですよ。うん、残響時間なんつうのがありましてね。満席時 1.2 秒、反射板使用時 1.6 秒。まあバーンと吹いてね、吹くのやめて音の響きが残る時間、そんなのを測ってるんですね。
すごい、そんなのあるんですね。
ね。
へー、まあ、人がたくさん入るとまた響き方も変わるんですね。
まあやっぱ人入るとね、その分響かなくなるんでね、うん、だからこれ誰もいないとこでやったらもっとね、うん、残響時間伸びるよということなんでしょうけどね、うん、
じゃあコンクールの練習とか、うん、まずこうリハーサルとかで人いないとこでやるじゃないですか。
そうですね。
でその後こうね、本番で人いっぱい入ってるところでやったらまた響き方も変わるから、それも考えて練習しないといけないんですね。
まあかなりね、突っ込んだことを言います、そういうことになるんでしょうけども、果たしてそこまでね、考えているのかどうかっていうのは僕は分からないですけども、
少
な
くとも僕は 1.2 と 1.6 ですもんね。
20年間やってますけどね、一度も考えたことはないですよね。で、Z ホールはコンサート、ミュージカル、芝居、うん、舞踊はもちろん、音響反射板や2階席間仕切りの使用によりジャンルを問わず対応できる舞台を持つホールですよと。オーケストラピットの使用によってさらに可能性が広がりますと。オーケストラピットはご存知ですか？
初めて聞きました。
出ましたね。
なのにうなずいちゃったっていう。
こうステージと客席の間あたりがですね。
はいはいはい。
前の方、こう。
ちょっと空いてます。
まあ、床をひっぺがすと下が空洞になってたり、その床がエレベーターみたいに落ちてくるんですけどね。その、落ちてたところにそのオーケストラの皆さんがこう座ってね、音楽をやって、舞台ではその、寸劇をやるみたいな。寸劇って言ったら問題。寸劇ってな、あなたね。
ショートコントみたいな？
あれはなんていうんですか？ミュージカル。そうそう、ミュージカルですよ。寸劇じゃないよ、あなたね。
寸劇って。
びっくりしましたよ、僕はね。まあ、そういう時にね、使うね。そういう、こう、へこんだ空間、ね、そういうの、そういうのがあるよ。まあ、これ、あるホールはある。なんていうね。
うんうん。
まあそういう Z ホールです。まあ僕吹いたことないんで、はい、もうあと何も言えません。
うん。まあだいぶ Z ホールで時間取りましたけど。
そうですね。
次行かないと。
では次またつらつらと見ていきますとね、はい、引っかかってくるのはキャラホールですね。
うん、おお、キャラホール。
これはまあ当番組でもね、演奏会告知などでよく出てきますよね。盛岡市の旧都南村ですか、これはね、うん。そこにある音楽を中心とした多目的ホールと。
はい。
というね。室内音楽専用ホールに近い性能を目指した設計がなされておりますよと。最高の音質を客席に届けることができます。なんつーホールだそうでね、
うん。
ここは1000人ぐらいでしたかね。あ、ここも残響時間がわかりますね。反射板使って 1.93 秒から 2.15 秒。
あ、長いですね、
反射板なしで 1.55 秒から 1.6 秒、65秒と。ここは僕も何回か吹いたことありますけどね。
私も行ったことありますもん。
あ、そうですか。うん、はい、サイズ的にもね、なんかこうちょうどいい感じで、僕この1000人、1200人ぐらいのホールがそこそこ好きですね。
あまり多すぎると困っちゃう。
多すぎず少なすぎずみたいなね、うん、ところがね。
で、このキャラホールのキャラは何なんですか？
やっぱりそこ来ましたか。
はい。
多分ね、僕今日話の流れを組んでてね、Z ホールの Z に食いついた時点でね、はい、おそらく次はキャラに来るだろうと思ったんですがね、うん、わかりませんでした。
なんだ。
なのでキャラホールのキャラには触れないで。いただきますけどもね、
さ
あ沿岸に目を向けまして、
はい、
久慈市文化会館、
うん、
アンバーホール。
アンバーホール、
はい。
このアンバーは、
はい、来ました。これはわかりますよ。久慈といえば何ですか？
ウニ。
出ましたね、あなたは。本当にもうがっついてね。結婚か食うことかにしか興味ないのかっていうね。
ウニでしょうね。アマさんとか北限のアマさんが
いたり、ね、まあ、話題ですけどもね、琥珀です。
あ、そうですね、はい。それもあった。
はい。琥珀っていう、英語ですな、これな。
琥珀は英語でアンバーっていうんですね。
そのようですよ。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱね、久慈といえば世界でも有数の琥珀の産地ですから。琥珀はご存知ですな。
見たことありますよ。
あ、なるほどな。うん、木の樹脂が固まってね、土砂草に曲げて虫が、
そこと言わない。
飲み込まれちゃったみたいなね、いうやつですね。はい、まあ、ここは音環境重視型多機能ホールなんですって。うん。ここでは大ホールのホワイエに素敵な壁画があるよと。
ホワイエって何ですか？
ね、 ホワイエって何ですかって言われると困る。ホワイエって何て言ったらいいんですか。
初めて聞きましたよ、ホワイエって。
受付くぐチケットは渡すじゃない受付のね、はいはいはいはい、そこからホールのドアくぐるまでのあの界隈ですよ。素敵な壁画があるんですって。
見てみたいですね、それ、ね、
うんうん、そういう素敵なものもあるよというホールでした。
はい、
はい、さあ次、うん、盛岡の方にやってきましたね。
はい、
はい、盛岡市民文化ホール。
市民文化ホール、
まあ、いわゆるマリオス、
おお、はいはいはい、
ですね。プロセニアムアーチを持つ劇場型ホールときましてね。
うん、
何ですかプロセニアムアーチっていうのっていうね、なんだかわからないでしょ。
わからない。
もう僕もね、ほんと勘弁してくれよっていうのもわかんないよと思ったんですけどなんか舞台をですね、額縁のように区切る構造物、
うーん、
客席から見た時にその舞台のね、その周りがこう額縁のようにこう見えるらしいんですよね。
はいはいはいはい、
うん、なんかオペラとかね、そういう向きみたいなね、
うんうん、
そういう作りになってるんですって、このホールは。全然そんなこと今まで何回も入ってますけどね、意識して。
でもここでね、これからまたこういう今度行くときはそういうふうに見ね、見ればいいですもんね。
皆さんもね、
はい、
あのマリオスに入ったらね、
うん、
知ってるかねここはと、プロセニアムアーチを持つ劇場型ホールなんだよと言えばね、あら素敵ということになるわけですよ。
ちょっとした雑学。
そうですよ。でもって新しいホール、
はい、
といえば大船渡のリアスホール。
リアスホール、
これね、写真があるんですけどね、これね、写真、
どんな作りになってんですかそれ。
なんかすごいことになってますよね。
なんか複雑な作りですね。
客席がね、これどうなってるんでしょうね。僕も現地行ったことないんでわかんないですけどね。
リアス式みたいにこう入り組んでんですね。
ねえ、リアス式なのか海の波湯なのか、まあいずれそんな感じをね、イメージしたこの斬新な作りになってる。
行ってみたいですね、そこ。
ホールでね。
入ってみたい。
まあ、うん、だいたい1100席ぐらいなんですって。
へー。
なんつうことでね、
もう。いろいろね、たくさん県内のホール紹介しましたが。
疲れました。
行ってみたいですね、いろいろ。
そうですね。
まあもちろんね。ホール巡りなんていうのもいいですよね。
まだまだありますからね。
まだね、ありますからね。ほんの一部ですからね、うん、紹介したのは。
うん、
ホール巡りツアーなんていうのを今度企画してみたらいいんじゃないですか、みょんちゃん。
やっぱりね、プレイヤーみょんちゃんとしましてはね、うん、もうすべてのホールでね、
はい、
ソロコンサートをなんてね、
ね、
いうことをね。それちょっと泉ですかね。いや、ほら、いろいろね、ホールのキャパシティもいろいろ大から小までありますからね、うん、ステージの広さもまちまちでしょうから、一人で行けばどんな広さだってね、一人分のスペースは余裕で確保できますから。
路上でいいんじゃないですか。
やめてくださいよ。やっぱホールの豊かな響きでね、ごまかしながら演奏するっていうの
は、も
う、それがみょんちゃんスタイルですからね。
はい。
さて、ホールについてつらつらと語っている今週ですけどもね、はい、
うん、
さあ
吹奏楽のねコンクールでいろいろホール使われますけどね、
さあ
全国大会のホールっていうのは
出ました
どこでしょうか。まあね、野球で言えば甲子園とかサッカーとかね、ラグビーだったら花園っていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
吹奏楽といえば、
といえば何だと思いますか。
何でしょう。
東京のね、不問館というホールですよね。
ほう、
不問館と言いますと、うん、有名な東京厚生ウィンドオーケストラの本拠地ですよと、いうことでね、なんと完成は1970年という情報でね。
歴史がありますね。
そうですよ、今年40周年というね、うん、そういうホールで、客席数さすが約5000席ぐらいありますね、これね、
うん。そんなに入るんですか。
でかいですね。まあ僕もね、たった1回だけ入ったことあります。はい。まあ残念ながら演奏者としてではなく、5000分の1として行ったんですけどね。まあね、でかい。
見えるんですか、ステージ。ちゃんと。
まあ確かに僕、どの辺に座ったかな、もうその辺の記憶も定かではないですけどもね、かなり興奮状態で乗り込んできましたよね。やっぱりね、吹奏楽をやってる、特に中学生、高校生なんつうのにとってはね、
うん、ね、憧れの、
不問館つうのはやっぱりね、先ほども話があった通りね、高校球児が甲子園を目指すようにね、うんうん、やっぱり目指せ、不問館なんてこう皆さんね、楽譜ファイルとかに書きながら、
おー、なるほどね。
コンクールにこう出てくわけですよね。うんうんうんうん、まあ中学校高校の部の全国大会の会場っていうことでね、
うん、
一般の部とかは、あの、全国の都市を持ち回りに、
そうなんですか、
あるんですけど、岩手県大会もね、そうなんです。あの、中高とかね、うんうん、県民会館
とかですよね。
一般はあちこちでね、
お、
今年はどこなんだみたいなね、
うんうんうん
う
ん、
そういうのでね。ちなみにあの、一般の全国大会は今年あの、遥か彼方、愛媛県ということでね、
お、
四国、 というね。
もうなかなかね、四国に行く機会もないですから、ぜひ。
ないですけどね、これうっかり全国大会とか出た日にはね、行って、まずね、どうやって行くんですかっていう問題から始まってね、いくらかかるんですかっていうね、何泊したらいいんですかっていう、
ね。一般の人たちだと自腹ですもんね。
そうですよ。しかも仕事持ってますからね。
休まないといけない。
仕事は果たして休めるのかみたいなね、そういう問題ありますけども。まあ、中学校、高校はこの不問館でいつもやってますよと。今年もね、ぜひ岩手県のね、中学校、高校の中から、
そうですね。
部門間で演奏するね、団体さんが出てくることをね、切に祈っているみょんちゃんです。
そうですよね。
僕はもうその機会を逸しましたんでね、ぜひね、若い皆さんに頑張っていただきたいなと思うわけですよ。
はい。
でね、
なんでしょう、まだありますか？
あるんですよ。もうね、ここまで温存したね、ホールがね。
ここまで温存する必要はあったのかという。
あったんですけどね。出ました。釜石市民文化会館。
今それですかね。
まあ、不問館の後に紹介される釜石市民文化会館さんもね、大変なプレッシャーなわけですけどもね、まあ、完全にふるさとのオラがホールっていうことでね、
地元ネタですね。
結びの一番に回されたっていうね、はい、まあ、僕やっぱり一番ね、多く乗ったかもしれないホールですからね、やっぱ高校の演奏会とかね、で使いましたしね。で、まあ、釜石市民文化会館といえばね、まあ、ホールの収容人数は、まあ、1200人ぐらいですから、まあ、一般的なね、
はい。
大体やっぱその辺が普通なんでしょうね、人数としてはね、なんですけどもね、これを言わねばならないなというのはね、世界時計ですよ。
なんですか？ね、世界時計？
ワールドクロックと言えばいいんでしょうかね。
ほう、
ロビーっつうんですかね、市民会館のホール入り口入ってね、こう開けたロビーがあるわけですよ、で。そこで左手をふと見ると、壁面にね、ドーンと世界地図がありましてな、この世界の各都市の時刻が表示されているというね、どうですか？
時差が分かるというね。
まあ、釜石にいながらね、世界中の主要都市のね、現在時刻が分かるよっていうね。
釜石にいながらその世界の時間を知る必要はあるのかっていう。
いやいや、さすがね。
ところもありますがね。
さすがそのね、海洋都市釜石って言ったらいいんですか？世界に目を開く釜石。はい、国際都市ですよ。
そうですね。
いや、僕だからね、それこそ高校生までとかね、ホールって言ったらそこしか知らないからね。ホールっつうのにはこういうものあるもんだっていうね。
それ勘違い
ですね。勝手に思い込んでるわけですよね。ところがほらね、その後ね、大人になるにつれていろんなところに行くとね、ないわけですよね。
なんで世界時計がないんだと。
なんでねえんだよってなるとね、ある方がかなり珍しい特殊なケースだったっていうね。そんなことがあってね、もうぜひともね、僕はその時計の前で記念写真撮ってきたこともありますからね。ぜひこれは見ていただきたい。あなたもね、釜石シーウェイブスの追っかけもいいですけど ね、そこまで行ったんだったら ね、世界時計の前で写真撮ってきてくださいよね。なるほど、これがみょんちゃんの言ってた世界時計かっていうね。見てきてください。
わかりました。まあ、結局ね、地元ネタで終わってしまったという
か、ね。いや、よかった、今日はもう、これを言わんがためのね、今までの流れみたいなところあります
からね。失礼ですよ、他のホールに。
まあそう、まあまあ、そんなことおっしゃらずにね、いいんですよ。まあ、最後はみょんちゃんの郷土愛で締めくくったと。
はい。
いうことでどうでしょう。
まあいいんじゃないですか。
明日からのコンクールの後期日程についてさらっておきましょうか。
はい。全日本吹奏楽コンクール第48回岩手県大会が8月7日、8月8日、明日、明後日ですね。
はい。
行われます。
はい。
まず7日の土曜日は中学生の部。で、8日の日曜日が高校生、大学生の部がありますね。
はい。
はい。こちらは岩手県民会館で行われます。
はい。
県大会に参加される皆さんね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。
そうですね、皆さんね、頑張っていただいてね、まあ結果が全てではないですけどもね、結果はいいに越したことはないですからね、皆さんゴールド金賞を目指して頑張ってください。
はい。
ということで、番組ではあらゆるメッセージを大募集中です。
はい。ファックスの方は0196043122、0196043122です。メールの方は FM 岩手のホームページ、アドレスは fmii.co.jp のブラバンのメールフォームを使って送ってください。
はい、番組のブログも FM 岩手のホームページからご覧くださいと。
はい、ツイッターもあります。
ありますよ。ちょいちょいつぶやいてますけどもね。
本当ですか？
ちょいちょいですけどもね。まあでも、じわじわとね、やってますので、ね。
はい。
はい。まあ、暇な人は見てくださいよと。ということで。今週もてんやわんやでブリブリってお送りしました。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン。 来週も金曜夜9時にお会いしましょう。お相手はみょんちゃんこと妙内和志と、
ゆうこりんこと久保田ゆうこでした。
それではまた来週。
ブラバーン。
あ、
一人でもやるんですね。
やるよ。